はい、こんにちは、伊庭和孝です。今回の動画を始めていきたいと思います。いつも動画を見てくださってありがとうございます。よければチャンネル登録していただけたら嬉しいです。今回の動画のテーマはこちらになります。気づかれしない方法ですね。気づかれというものをテーマに扱っていきたいと思います。仕事であったり、あるいは恋愛、夫婦関係であったり、それに限らず一般的な人間関係において気づかれをしてしまう。気づかれを溜め込んでしまうという相談や悩みは私非常によく、ぬいぐるみ心理学をお伝えしていて、非常によくこういう相談を受けるんですね。で、そもそも気づかれですね。辞書で、何かしらの辞書で意味を調べてもらえればいいんですけれども、気づかれってどういう意味だと思いますか？気づかれの言葉の意味。これ意外と調べたことのない人の方が多いと思うんですよ。で、気づかれとは、一言でまとめると、精神的な疲れのことです。運動して疲れたとかじゃないわけですよ。精神的な疲れ。目に見えない疲れですよね。直接感じない疲れです。ただ、その時は目に見えない、物理的な疲れではないかもしれないけれども、気疲れを我慢し続けると、溜め込みすぎると、やがて熱が出たり、肩こりとか首の、こりとか、あるいは、節々、体の節々が痛いみたいに体調不良が出てきたり、月曜日から金曜日まで仕事をして、土日になるともう急に何もやる気がしなくなって、ずっと一日家でゴロゴロしてしまう、無気力状態のように、気疲れ自体は目に見えないけれども、結果的に目に見える形でいろいろなところに影響が出てしまう。それが気疲れだと思います。私たちが子どもの頃は、体育の授業をやったり部活をやったりして、肉体的な疲れがすごい溜まっていると。でも家に帰って確かに疲れてはいるけれども、そこまで何もやる気が起きないって状況ってなかったと思うんですよね。でも大人になると、子どもの頃ほど体を動かしてないはずなのに、仕事でね、子どもの頃ほど運動してないはずなのに疲れが溜まりやすくなっている。で、それはもちろん年齢的なものもあるかもしれないけれども、それだけじゃなくて気疲れ。周りに気を使いすぎて、気疲れを溜め込みすぎて、で、それが肉体的な疲れよりも非常に大きな影響を占めてるからとも言えるわけです。つまり気疲れですね。気疲れについてどれだけ真剣に向き合っていくかどうかで、それこそこの後の人生が大きく変わっていくと私は考えています。というところで早速今日の内容、気疲れしない方法について話していきたいと思います。じゃ、そもそも気疲れしてしまう人の共通点って何だろうというところですね。気疲れしてしまう人には共通点があると。で、私はぬいぐるみ心理学を通して多くのお客様と関わってきた中で、気疲れしてしまうという悩みもよく受けました。で、気疲れしてしまう人にはある共通点があるんですよ。それは何かというと、自分よりも先に相手のことを気にしている。つまり自分よりも先にまず相手、まず周りのことを考えちゃうんですよね。これ言ったら、あの人に嫌われるんじゃないかとか、あの人が傷つくんじゃないか、あの人にどう思われるだろう、この場面でとか、この集団で今意見を言ったら気まずい雰囲気が流れるんじゃないかとか。あるいはこれ、特定の人だけじゃなくて、世間とかね、常識とか、もっと広い意味で周りを気にしている、周りのことを先に気にしていることもあります。一般的に考えてとか、世間的に考えて、これって変じゃないのかなとか。つまり気疲れしてしまう人は、自分よりもまず先に周りですね、相手のことを気にしてしまうという共通点があるわけです。とはいえ、相手のことをどれだけ気にしても、相手がどう思ってるかっていうのは相手にしかわからないわけですよ。つまり気疲れすればするほど、まず相手のこと、まず周りのことを考えれば考えるほど、答えのない問題を解いてるようなものです。答えのない問題を解いてるようなもの。本心は相手しかわからないのに、それを必死に考えても、どれだけ考えても正解にはたどり着かないんですよね。だって相手になることはできないので。なので、自分よりも先に相手のことを気にすればするほど、その疲れが溜まっていく、気疲れですね、溜まっていってしまうわけです。じゃ、そもそも気疲れをしてしまう根本的な原因は何かという話です。で、これはもちろん気疲れだけじゃなくて、全てにおいて言えます。私はぬいぐるみ心理学において、全ての悩みの根本的な原因は、自信のなさであると話しています。で、自信のなさって具体的に何なのかとか、より詳細なところは私の無料メール講座でも解説しているのですが、今回お伝えしたいのは、気疲れをしてしまう根本的な原因も実は自信のなさですよということです。想像してみてください。もし自分に自信があれば、自信のある状態で関われていれば、気疲れする必要がないんですよね。気疲れをする必要がそもそもないと。ただ、自分に自信がない 状態だから、自信が持ててない状態だから、自分よりも先に相手のことを考えちゃう、相手の反応を気にしちゃう、周りの目を気にしちゃう、そういった状態が生まれるわけです。はい。なので気疲れをしてしまう根本的な悩みの原因は自信のなさであると言えるわけです。なので気疲れしない方法、つまり具体的な解決策としては、一言で言えば自分の自信のなさにちゃんと向き合いましょうということです。はい。自信のなさに向き合うのを避けて、例えばね、その場しのぎでね、愛想笑いをしたりとか、相手の反応に合わせたり、あるいはそういった気疲れのストレスを溜め込んで一時的に衝動買いをしてすっきりしたりとか、あるいはお酒を飲んで忘れたりとか、友達と、カフェでお茶をして愚痴を言い合って忘れたりはできるんですけれども、どれだけ衝動買いをしたり、お酒を飲んだりカフェで愚痴を言ったり、あるいは、その場しのぎのね、愛想笑いをしたり周りに合わせたり、そういった対応しても悩みは解決しないですよね。悩みの根本は解決しない。だから形を変えてまた気疲れしてしまう現象が何度も繰り返されるわけです。一時しのぎをしても結局同じことが繰り返されちゃうなら、根本から自信のなさに向き合いませんかというところです。これが私が、ぬいぐるみ心理学で何度もお伝えしている部分になります。とは言っても、自信のなさに向き合えばいいんですけれども、じゃ具体的に、どう向き合っていけばいいのかという話ですね。それを2つしていきたいと思います。じゃあ具体的には、気疲れしない方法としてどうやって自信のなさに向き合うか。まず1つ目が声に出すことです。自分で自分の気持ちをちゃんと言葉にね、声に出してください。先に言っておきます。気疲れをしてしまう人、気疲れで悩んでいる人はほぼ 100% 声に出してないです。自分の気持ちを。もっと言うと、気疲れで悩んでいる人はほぼ 100% 頭の中だけで考えてます。頭の中で、いや相手の反応どうかなとか、嫌われるんじゃないかな、気を悪くするんじゃないかなってもやもや考えて、頭の中で疲れを溜め込んでるんです。はい。頭の中でだけで考えてる。私たちが一日考える言葉の中で約9割は、いわゆるネガティブな言葉とか、自分で自分をこう責めてしまう、ダメにしてしまう言葉だと言われているんですけれども、頭で考えれば考えるほど疲れは溜まっていきます。だからちゃんと自分の気持ちを声に出すこと。気疲れで悩んでる人は自分の気持ちを声に出してないです。これはもう先に言っておきます。ほぼ 100% 頭の中で考えてます。で、できる限り早く気疲れしている自分に気づいてあげてください。そしてもう一つの方法が、どうしたいのかと自分に問いかけてください。どうしたいのかの主語は、そうですね、私自身、自分です。気疲れしてしまう人の共通点として、先ほど自分よりも先にまず周りのことを気にしてしまう。まず相手だと言いましたよね。だから、まず自分を気にする。まず自分に意識を向ける問いかけをしてあげてください。それがどうしたいのかです。でこれも言っときますけど、気疲れしてしまう人はほぼ 100% このどうしたいのかというように主語を自分にして日々の生活を過ごしてないんですよね。周りを考えて、それこそ、嫌われるかもしれないから言わない方がいいかなとか、ね、こうしないといけないかなとか、した方が楽なんじゃないかとか、してあげようかなとか、そういった言葉ばかり使っています。なので、主語を自分にして問いかけるというのを意識してください。これら2つを通して自信のなさとしっかり向き合っていく必要があります。でどれだけ気疲れをしても、相手は変えられないです。でまず相手のことを気にしてしまったとしても相手は変えられない。だからまず自分自身と向き合うこと、自分の自信のなさとしっかりと向き合っていくこと、これが、気疲れしてしまう現象を根本から解決していく、一時的に解決するとか少し楽になるじゃなくて、今後の人生ね、仕事であれプライベートであれ、いろんな人と関わる場面がありますけれども、根本から気疲れしなくなっていく方法が自分の自信のなさと向き合っていく方法なので、私もぬいぐるみ心理学で根本から、自分の人生を変えていくための方法をお伝えしているわけです。